ルカ2の15から20。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行って、主がお知らせくださったその出来事を見てこようではないか、と互いに語り合った。そして、急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かしてある幼子を探し当てた。彼らに会った上で、この子について自分たちに告げ知らされたことを人々に伝えた。人々は皆、羊飼いたちが話してくれたことを聞いて不思議に思った。しかしマリアはこれらのことをことごとく心に留めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが何もかも自分たちに語られた通りであったので、神をあがめ、また賛美しながら帰っていった。アドベントキャンドルは基本的には紫色です。それは教会の天霊色から来ています。教会の天霊色は紫、赤、白、そして緑、この4色で成り立っています。紫は悔い改め、赤は死、あるいは聖霊、白は栄光、そして緑は命を表します。例えばレントの期間は紫です。受難週になりますと赤になります。イースターは白、ペンテコステは赤、そして三位一体手術は白です。でその後は緑を使います。でそれぞれの色の布を礼拝堂に飾りまして、礼拝者にそれぞれのシーズンが到来したのだということを告げるのです。アドベントが紫なのは、救い主の誕生は悔い改めた心で迎えるのだ、そのことを教えるためです。しかし今日では心静かに自分を顧みながら救い主を待つアドベントの期間が忘れられてしまいました。商店ではハロウィンが終わりますと、もうすぐにクリスマスのグッズが並びますね。サンクスギビングが終わりますと、街ではクリスマスパレードですとかクリスマスコンサートというものが立て続けに催されます。アドベントがなくっていきなりクリスマスになってしまうんです。日本人の間ではクリスマスでさえ酒を飲んで騒ぐ忘年会の一つだと思われているかもしれません。アドベントの紫は酒を飲んで顔を赤くしている人々にその騒ぐ心を鎮めてシラフになることを教えているのです。紫というのは血の色を抑えた、そういうものを表しますので、血の気を抑えてシラフになりなさいよ、浮かれた心を鎮めなさいよということを教えています。賛美歌にも、世の思い捨てて御恵みを思えと歌われている通りですね。ところがアドベントの第3週、羊飼いのキャンドルだけは色が違います。これはバラ色と言いまして、紫を薄めた色になっています。と言いますのは、羊飼いのキャンドルが喜びを表すからです。救い主を待ち望むこと、静まって神の前に出ること、それは決して難行苦行なのではなくって、実にそれこそが私たちの喜び、私たちの心を満たす喜びなんだということをこのキャンドルの色は教えています。クリスマスはクライストとマスがつながってできた言葉です。キリストへの礼拝、それがクリスマスです。で、クリスマスの喜びはパーティーやギフト、コンサートやイベントから来るものではありません。キリストから来るものです。キリストを礼拝することの中にその喜びがあるのです。クリスチャンならこの喜びを知っているはずです。本当の喜びを知らない人は笑いですとか楽しみですとか、そういうものが 喜びだと思い込んでいます。でも皆さん、笑いも楽しみも一時的なものに過ぎません。それが過ぎ去ったら、心の中がまた虚しくなるんです。人々はその虚しさを満たすために、忘年会の次は新年会。新年会の次はバレンタインデー。まあ、イベントからイベントへとはしごをして回るわけですね。ヘンリー・ナウエンはこう言っています。私たちは多くのことに忙しくし、感覚に人工的な刺激を与え、一時的に興奮するというちっぽけなことを追い求めているのです。その通りだと思います。このシーズンに私たちクリスチャンは自らがキリストから来る喜びを味わいたいのです。キリストを礼拝する喜びを多くの人々と分かち合いたい。そう心から願っています。では、どうしたらこの喜びを自分のものにして、また他の人々と分かち合うことができるんでしょうか。今日の箇所に登場する羊飼いから学んでみましょう。第一に学びたいことは、この喜びが天使によって告げられたものだということです。ルカの 2-10 から11にこういう言葉があります。御使いは言った。恐れる波をすべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。で、古代では王子誕生のアナウンスメントは良い知らせ、あるいは福音と呼ばれました。そして王子が生まれたとなりますと、恩赦があったり、税の免除が行われたり、あるいは金品が配られるということがあったのです。王の王、主の主である神の御子イエス様の誕生に対して、神様は天使に王子誕生のアナウンスメントを行わせ、羊飼いにこの大きな喜びの知らせを聞かせられたのです。羊は町の中では飼えません。ですから羊飼いは町から遠く離れたところ、羊と一緒に野山で生活をします。その生活は町での生活とは違って極めて単調なものだったと思います。朝とともに草を求め水を探して野山を歩きます。日が暮れたら羊を囲いの中に入れ、羊飼いも羊と一緒に眠るのです。そういう日々を彼らは繰り返していました。最初のクリスマスの日もいつもと変わらない一日となるはずでした。ところがその日はいつもと違ったのです。天使のアナウンスメントが、天からのメッセージがその日を変えたのです。羊飼いの喜びは彼らから出てきたものではありません。外からやってきたものです。いや、上から来たものです。多くの人は、人は天からのもの、神から来るもので満たされるのだということを知らないでいます。幸福は自分たちの周りからやってくるんだと信じています。ですから、この世で成功して地位を築くこと、財産を蓄えること、多くの人と人間関係を持つこと、それが全てである。そのためにあらゆる努力をし、惜しみなく時間を費やすのです。そして、神様を見上げる、天からのギフトを待ち望む、そのためには時間を割こうとしないのです。私たちはこの世に生きています。他の人との関わりの中で生活しています。食べるもの、着るもの、住まうところ、教育、健康、人間関係、それがどうでもいいわけではありません。しかし、それらもまた神様から上からやってくるのだということを忘れてはならないと思います。イエス様は言われました。だから 何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかといって思い煩うな。これらのものは皆異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。またヤコブの1章の17節にもこうあります。あらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は上から、光の父から下ってくる。多くの人々は信仰信仰って言っても、それは結局のところ自分で自分を励ますことなんだ、自分の力で自分を救うことなんだ、そういうふうに考えます。希望、平安、また喜び、それらは自分の気持ちを変えて切り替えて自分で作り出さなきゃいけないんだ、そう考えています。もしそうだとしたら、私たちは何もイエス・キリストを信じる必要はなくなるのです。自分の信念を強めてくれるものであれば、どの宗教でも、どの教えでも、またイワシの頭でも良いということになります。しかし私たちは、人には自分を救う力がないということを知っています。自分で自分を救おうとする、それは自分で靴の紐を掴んで、それ引っ張り上げて空中に浮き上がろうとするようなものです。救いは神から来ます。信仰とは自分にではなく神に信頼することです。救いを告げる喜びの知らせは天からやってくるのです。信仰は自分の悟りや信念ではない、神の言葉に聞き従うことです。羊飼いたちは神の御子のお生まれという喜びの知らせを聞き、救い主を見出しました。私たちも同じ喜びの知らせを聞いています。この天からのメッセージに聞き、それを受け入れるとき、私たちの人生は天からの力で変えられていくのです。さあ、天使は救い主の誕生を告げ知らせましたが、それだけでなく羊飼いに印を示しました。その印というのは、布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてある生まれたばかりの赤ん坊のことです。天使のメッセージを聞いた羊飼いは、さあベツレヘムへ行って主がお知らせくださったその出来事を見てこようではないか、そう言いまして、早速大急ぎでベツレヘムの町に向かっていきました。人口調査のため、ベツレヘムには大勢の人がいたでしょうけれど、天使の言葉通りの赤ちゃんを見つけ出すのはさして時間のかかることではありませんでした。家畜とともに貝羽桶に寝かせられている、その日生まれた赤ん坊が何人もいるはずはありません。羊飼いは赤ん坊となって生まれた救い主を見出したとき、天使が現れた、天使が自分たちに告げてくれたこと、それが夢や幻ではないだということをはっきりと確信し、そして喜びに満たされました。ルカ 2-20 に、羊飼いたちは見聞きしたことが何もかも自分たちに語られた通りであったので、神をあがめまた賛美しながら帰っていったと書かれています。皆さん、印というのは見るものですね。羊飼いは天使の言葉を聞きました。でも聞いて信じただけで終わらず、その言葉を証拠立てる印を見て神の言葉を確信しています。信仰はもちろん聞くことから始まります。神の言葉に聞くこと、 聞き続けることほど大切なことはありません。しかし信仰は皆さん、見るものでもあるのです。聖書で見るという言葉は、理解するという意味で使われています。神の言葉を耳にして終わるのでなく、その言葉が意味していることをよく考え、理解し、確信するということです。解剖家に寝かせられている赤ちゃんが救い主の印であるというのは、いかにも小さくみすぼらしく思われます。天使たちは栄光のうちに現れたのに、天使たちを従えるべき神の御子が手のひらに乗るほどの小さな小さな姿で家畜小屋の貝羽桶の中におられる。これは何とも神の御子にふさわしくない印だと皆さん思いませんか？御子は天使に勝る栄光に輝いておられてもよかったのです。しかし羊飼いはこの印につまずきませんでした。羊飼いはこの貧しい姿の救い主、神の大きな救いの御業を見ました。羊飼いはこの時、キリストの十字架のことも、復活のことも知りませんでした。しかし神がこの赤ん坊によって世界を救ってくださるということをその目で見て、信じて理解したのです。そもそも印というものは小さいものに過ぎません。アリゾナにグランドキャニオンまであと2マイルというサインがあったとして、まあそのサインは高々長さが6フィート、高さが4フィートぐらいのアルミの板でできているでしょう。小さなものです。けれどもそれを信じて車を走らせますと、227マイルにわたる赤い岩の巨大な断層を見ることができるのです。印が指し示している内容は、いつでもその印よりも大きなものです。信仰とは、この小さな印、サインを見て、信じて、理解して、それが示している神の大きな大きな救いの御業に預かることなのです。羊飼いは神からのメッセージを聞きました。聞いたばかりでなく、聞いたことを実行しました。語られたことが確かなことを自分の目で見て、理解して確信したのです。羊飼いは喜びの知らせを無駄にしませんでした。それによって救い主キリストを見る喜び、救い主を礼拝する喜びに満たされたのです。私たちもこの喜びの知らせに耳を傾けたいと思います。それを人々に伝えたいと思います。人は自分で自分を救うことができません。外からのもの、上からのもの、神の言葉が必要です。そして聞いた言葉に従って救い主キリストを探し当てることが必要なのです。まだキリストを知らない人、キリストを尋ね求める場へと誘いましょう。人々と共にキリストが力と栄光と愛とに満ちた救い主であることを発見する、その喜びに満たされたいと思います。祈ります。救い主をお送りくださった神様、あなたは御子のお生まれをこの世の力あるもの、知恵あるものではなく、羊飼いのような貧しい人々に知らせてくださいました。羊飼いはキリストを見出す喜びとともに、自分たちが神に見出された喜びにも満たされたことと思います。私たちにも同じ喜びを与えてください。救い主、イエスのお名前で祈ります。アーメン。